島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けします。本日お話をお伺いしますのは、新たに喜多方市の地域おこし協力隊となりました江端香織さんです。江端さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて江端さん、お年はいくつになるんでしょうか？
はい、今年で32になるので今31です。
なるほど、はい、そしてご出身は？
愛知県の名古屋市です。
はい、はい、どうしてね、愛知県にいらっしゃった江端さんがここにいるのかっていうことも含めて今日はね聞いていきたいと思いますが、まず喜多方市の地域おこし協力隊と一口に言っても、はい、その配属される場所みたいなのがあるんですよね。
はい、はいはい、
江端さんどちらに？
はい、私は厚塩化の町の、配属で、いつもその、厚塩化の総合支所にいます。はい、
なるほど。ということで喜多方市の中でも厚塩加納町のことを今ね知っている途中だということなんですが江端さんはこの喜多方市自体にゆかりはあったんですか？
喜多方市に直接はなかったんですが、はい、隣の西会津町の西会津国際芸術村というところで展覧会をさせていただくという機会があって、うん、でそこで知り合った方からこちらを紹介していただきました。
なるほど、はい、展覧会ということですから、はい、江端さんは芸術の方、はい、
芸術大学に、はい、行って勉強してたので、はい、そういうことをしてました、活動を。
なるほど。江端さん、どういったものを展覧会で展示されてたんですか？
そうですね、説明が難しいんですが最初はずっと油絵を勉強してまして、普通にというか、まあ、人物とか動物とかを描いてたんですが、大学院行き始めた頃に少し別の素材に興味が出てきて、でその素材っていうのが金箔だったり銀箔だったりするんですが、を、うん、自分なりにその素材のいいところとか使って作品作りたいなと思って、そちらをずっとやってました。はい、
芸術家さんっていうことですよね。はい、江端さん、はい、実は6月1日から、はいはい、配属となったということで、はい、勤務自体は何日ぐらいなんですか？今
で多分8日間ぐらいですね。
8日間ぐらいですね。
あ、もうちょっとかな。あ、そうですね、
まだまだここ今知っている途中ということなんですけれども、はい、もうすでに地域おこし協力隊として何か参加したこととかイベントなんかありましたか？
はい、姫さゆりウォークとか姫さゆり祭りの、イベントに受付だったりとかさせてもらってます。
はい、厚塩加納町といえばお花がね今の時期とっても綺麗なので、はい、姫さゆり祭りが、行われていたんですが、はいはい、そちらに参加していたということで、どうでしょう、こう来てまだね間もないと思いますけども、喜多方の印象の
印象、あ、はい、そうですね、西会津でも思ったんですが、はい、やっぱすごくこう山がなだらかで、それがこうグラデーションにずっと遠くまで つながってるっていうのが見えるのがすごく綺麗だなと思って、で小さい時長野県の山とかにもよく遊びに行ってたんですけど、やっぱあっちの山とかだとこう結構急な三角っぽい山がいっぱいあるけど、なんか遠くまでこっちのは見えるっていうのがすごい綺麗だなって思いました。で人がちょっと面白いなと
面白い、
はい、
どんな風に、
そうですね、いろんな人がいるんですけど、例えばうちの課の人たちとこの間の三ノ倉のスキー場に視察みたいな感じでちょっと行ったんですけど、その時にこうパッて振り返ったらその課の人がクローバーの花の蜜を吸ってたりとか
ちょっとピンポイントで面白い人っていうです
ね。まあなんかそういう感じの面白い人が結構いるなっていう、
は
い
は
い、
綿さんの壺に入るような人が
ところ
いっぱいいるんですね、
はい、
なるほど。綿さんそもそもどうして地域おこし協力隊に入ろうって思ったんですか？
そうですね、地域おこし協力隊に入ろうと思ったきっかけは、そのまあ西会津の芸術村というところで展覧会をさせてもらった時に、その地域おこし協力隊の方がスタッフとして働いていて、うん、でどういうふうに働いてるかとかっていうのも見れたりとか、そのそうですね、その、まあ、協力隊ではないんですが、そこのスタッフの方ですごくその地域を楽しくしようっていう活動をしている方がすごく面白いことをされていたりとか、その私の展覧会自体もちょっとイメージがなかなか湧きにくいとは思うんですが、まあ、作品をただ展示するのではなくて、こう街の中にちょっと入っていって、人足のお手伝いとかさせてもらったりするっていうことを作品とすることはできないかみたいなことをちょっと考え始めているっていうのもあって、いい仕事かなと思ってきました、はい、
西会津もそうですけど北方もその芸術に関してのイベントとかも多いんですよね、はい、やっぱり、はい、ぜひ綿さんのその才能が発揮できる場があるといいななんて思いますけれども、ね、はい、さて綿さん、任期が一応3年間と、はい、いうことなんですけれども、どうですか、まだ間もないと思いますけど、はい、この3年の構想みたいなどんな風になっていたいなって思います？3年後。
そうですね、まあ、さっきそのアートプロジェクトのお話されてましたけど、はい、一応その芸術村の方からこちらのアートプロジェクトの人とかも紹介していただいて、今後関わっていけたらなっていう風になって思っているっていうのがまず一つで、まあ、その活動自体もその注ぎっていう地区で行われたりとかして、はい、地区のその土地の良さだったり、これまで蓄積されてきたものを学んでそれを残そうっていうプロジェクトがあったりするので、まあ、そういうことに関わりながら私のその協力隊としての活動の手がかりにしつつ、初めての協力隊ということもあるし、この間の東京の講演も聞きに行ってきたんですけど、協力隊についての、
はい、
それの中でも過疎地域がこう急にガッて回復することはなくて、例えばその地域を、まあ、その方は磨くっていう言い方をしてたんですが、その地域の自信とか誇りを取り戻す期間っていうのが必要で、なんかそのためにはこう小さな成功体験が必要だっていう話をされていて、でそれって割とこう私が学んできた芸術でもできるんじゃないかなと思ってるので、みんなで元気になれたらいいなと思いました。
新たに喜多方市に、ね、面白い人材が来たなっていう印象があるんですけれども、町を可能町、そして綿さん自身も3年後面白いことになってるんじゃないかなと思いますのでね、頑張っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
本日お話をお伺いしましたのは、愛知県名古屋市ご出身でいらっしゃいます、喜多方市地域おこし協力隊の綿田香織さんでした。綿田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
島トヨタでは、楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。